バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第361回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
文吉です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
ほう、日付が変わって6月4日火曜日0時6分というところでございます。
はい、
暑いね最近。
なんか蒸し暑いっすね。
なあ、関東も蒸し暑いんだ。
はい、
はい、神戸もちょっとここ最近カラッと晴れてたんだけど、今日なんて暑かったわ本当に。
ですね。
まあ今から梅雨が来ますんで、
はい、
バスケットファンの皆さんも練習観戦の時に、熱中症にならないように水分補給をしっかりしてバスケ関わっていってください。はい、
あのこの週末運動会のところも多かったみたいですね。
今日もね、なんか日中歩いてると、んなんで平日やのに小学生と思ってちょっと声かけてみて、うん、君今日はなんか休みなのって聞いたら、運動会だからです、はい、昨日運動会だったからですみたいなことをね、
はいはいはい、
言ってる子供言いましたよ。
なるほど。
うーん、
いきなり聞いたんですか、道歩いてる
子
に。
あ、いや、僕でっかいから結構僕のこと不思議そうに見る小学生がいて、
はい、
うん、ほんで目があったので声かけてみました。
そうだったんですか。
うん、そうそうそうそうそう。さあさあさあさあ、文吉さん、今日も元気にバスケのこと教えてくれる。
はい、
うん、お願いします。
まあ今日は
どんなことかな。
何といっても、
うん、
富樫選手の会見ですよね。
あった、見た。
うん、
うん、
まあいろんな噂ありましたけど、
うんうん
うん、まあ結論、
うん、
まあ、本当は海外に行くんじゃないかとかいろんな噂があ
る
ん
ですよ。そう、俺もそう思った一瞬、うん、
ただなんと1億円プレイヤー誕生
ということでしたよね。嬉しいよ。
まあ会見する場所も帝国ホテルでしたしね。
うんうんうんうん、
まあそういう会見にふさわしい場所っていうことでね、
うん、
すごい段取りを整えてたんだと思います
ね。え、うん、でまあ富樫選手ご自身でも言ってましたけど、なんかバスケットを今頑張ってる子供たち、はい、プレイヤーのなんか希望になれたらみたいなことをおっしゃってましたけど。
そうですね。
うん、いや本当そうなんですよね。あのサイズでやっぱり MVP 取って1億超えの契約発表っていうのはね、やっぱもうちょっと希望の星ですよ、うん、本当に。小さくてもバスケットできるんだよっていうこととか、
まあ、さらに言うならば、
うん、
ね、BJ リーグにアーリーエントリーした時は半年で100万円という契約だったのが、そこからね5、6年でここまで来たというね。
本当に半年で100万円やったの、富樫選手
自分で言ってましたよ。
マジかよ。
あの秋田ノーザンハピネッツにアーリーエントリー、うん、アーリーエントリーだから多分契約の仕方も多分安い方のスタンスだったと思うんですよ、ね。うん、
なるほどなるほど、うんうんうん、
あとシーズン途中からだったから半年ってこと
ね。そういうことね。
まあ、それ以外に何か手当とかね、経費で、ね、もらえる部分はあったのかもしれませんけど、
う
ん
う
ん
うん、半年というか、まあ、正確には半シーズンって感じかな。
まあそういうことなんですよね、うん、
半年って言ったらもうフルシーズンになっちゃうもんね。ほとんど、
まあそうですね、
うんうんうんうん、半シーズンでか100万円上手も100万円、
おそらくそういうことなんじゃないかと思いますね。
すげえなー、うん、いやー嬉しい嬉しい。
実際島田社長もね、
うんうん、
まあ、選手としての部分、うん、競技力っていう部分はもちろんなんだけども、うんうん、やっぱりそのビジネスとしてっていうところと、
うん、
メディアに対してっていう部分でも突出して貢献度が高いということでこの金額になったっていうことをかなり強く話をしてくれてましたんでね。
うん、なるほど。
だからもうこれきっかけに、うん、もうバスケットはビジネスじゃないみたいな考えも捨ててですね、
うんうんうんうん、
そのお金の話が汚らしいとか全然そんなことない。
そうです。
プロット時点でもそれはお金の話ですからね。
そうやんね。
だってプロ野球選手なんてもうバンバン契約してますしね。ほぼ一軍選手はみんな契約のね、
うん、
あの更新の会見をしてます
し、会見してる。そうやんな。
もうサインしかしてないなんて話までしてるぐらいです
から。確かに。
だからそれこそ、まあ、徐々にっていうことだとしても、例えば優勝したアルバルクなんかもね、
うん、
それこそこれは余計な話かもしれないですけど、ただでさえこうバックにいる会社がでかくて、
うん、
いろいろ金もらってんじゃないかっていう変にこう妄想ばっかりこう、うん、ファンの間でも膨らんでるみたいなんで、
うんうんうん、
この際、
うん、
まあ その金額を聞いた時になんだそれだけかと思うのか、
うん、
こんなにもらってるのかと思うかは分かりませんけどね、
うんうんうんうん、
もう優勝したチームなんかはどんどんそういうのをやってっていいんじゃないかなと。
そうやね、
うん、
うん、確かに。
いや本当ね、そこはもうこれをきっかけにどんどん行きましょうと、
うんうんうんうん、
多分メディアに、あのメディアの前では言ってないですけど、多分そういう意図も私はあるんじゃないかなとは思いますよね、
うん、
はい、記者会見をした中で、
うんうんうんうん、
少なくとも富樫、島田社長はそこまで考えてないかもしれないですけど、富樫としてはもっとそういう文化にしていくっていうかね、もうお金の交渉したりとか、こう交渉すること自体がもうなんか良くないみたいな、もう雰囲気を取っ払いたいなっていうのも、
うん、
実はあるんじゃないかなとは思いますけどね。
そうな、あと僕ちょっと会見聞きながら気になったんですけど、はい、その、はい、やっぱり1億円で契約巻きましたっていうのを発表するにあたり、
はい、
いろんなスポンサーさんの名とかあると思うんですよね、
うん、
で、うん、千葉はまだ運営うまくいってると思うんですけど、
うん、
やっぱりこう公表公開しにくいチームもやっぱあるだろうね。ちょっとうまくいってないのに、うん、なんだよこの選手に1億上げてんのかよみたいな、それで赤字出してんのかよとかね、
うん
うん、なかなか公開しにくいところもあるんだろうなっていうのを想像しつつも、
そうですね、
しつつもちょっと気になったのはそのスポンサーさんに頼らない、
はい、
企業努力の大きな部分としてやっぱりブースターさんの入場料っていうのがあると思うんですけど、
うん、はい、
あれが一体どれだけぐらいの金額になるんかなっていうのをざらっと計算してみたりした、面白いんじゃないかなとか思ったりして。
そうです
ね、まあまあまあしてないんですけど、
うん
うん、年間の入場者数は分かるわけ で、
うん、
でシートによってまあちょっと金額が違うんだけど、
うん、
割合、そのシートの割合と、金額を鳴らしてだいたいいくらぐらいっていうのを算出しておけば、
うん
うん、1億がどれぐらいの、チームにとってねどれぐらいのウエイトを占めるのかっていうちょっと分かるんじゃないかなみたいなね。
でもちょっとなんか、うん、その辺も含んだ部分ありましたよね。
あった？そうなの？
実際17億売上みたいな話もしてたと思うんですけど。
そうなんや、うんうんうんうん、
ただその中でやっぱりスポンサー収入っていうのがやっぱ一番大きいんだかなんだか、
うんうんうん、
なんかまだ入場用のなんとかっていうのがそんな大きくはないような感じの話はしてたような気がしたんですけど、
そうなんか
はっきりと言い切ってないけど、そう似合わせるような部分の話がちょっとあった気がしたんですよ、
ね、なるほど、うん、やっぱりそのスポンサーに頼らない収益っていうところが本当の企業体力ですよね。
そうですね、
うん、でプラスアルファ企業さんが、まあスポンサードすると、
うん
うん、が理想なんだろうなと思いながら、一体どれぐらい興行収入っていう部分ではねどれぐらいあるのかなと思ったりしてたんですけど。
そうですね、だからそのためにやっぱり、
うん、
アリーナをもっと立派にしつつ、
うん、
まあ、チケット代をもうちょっと上がっていくっていうような流れにせざるを得ないですよね。
そうやんな。でもやっぱり少しずつでも上げていってほしいね。まあまあ本当に聞いてはるファンで B のファンでこうずっと試合見に行く人の負担になるかもしれないけど、それだけ人気が出てチケット取り合いになって価値が出てきたということなんだったら、やっぱり正当に上げていったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。
だからもうちょっと会場行った人が渡航する付加価値っていうのをもう少しその代わり上げないと、
うんうんうんうん、
ぶったくってるだけみたいになっちゃうから。
そうやんな、そこで行ってよかった、うん、これだけの金額払ってよかったっていう風にやっぱりなってほしいよね。
まあ会場の楽しい雰囲気とか、うんうん、まあ、接客スタイルとか、
うんうんうんうん、
ただでさえトイレはすごい待たなきゃいけないとか、うん、そういう部分も含めてですね。
そうやんな、
ゴミの捨て場所とか、
うんうんうん、
もうそういう案内の分かりやすさ、
うんうん、
だからそういう意味ではさらに人件費もかかっちゃうのか、
うんうんうん、
まあ、そこをうまくボランティアで賄うのか、いろんな手段あると思うんですけど、そこをうまくね回していかないといけないと思いますし、
うん、あとはもうバスケット自体の質やね、うん、
まあそうですよね。
やっぱ世界で47位とか言われてる国のプロバスケットにそんなお金取れるかっていうところがもう大前提としてやっぱあるんで、
まあ、興味ない人から見たらまずそう思われちゃいますよ ね
そっからやっぱこのオリンピックも出ることです、世界ランクも上がっていっていることでしょうし、これを10ぐらいまでつけてね、やっぱりその上と戦っている日本を見るためにお金はたいていくよっていう価値は出てくるんじゃないでしょうか、みたいな。
そうですね、
やっぱオリンピックのチケットとかね、はい、比べる、ね、スケールがまあ違うんだろうけど、やっぱり正当に対価取るんやなっていう感じしますもんね。
そうですね、
前も言いましたようにオリンピックのチケット6席分予約がまあできるんですけど、僕は全部バスケットでね予約してるんで、はい、他の競技がどれほどの値段なのか分かんないですけど、やっぱファイナルだけで、10万ぐらい1人で2シートで20万ぐらいか。であとはファイナルじゃなくて予選だとか何度かっていうので、何歩ぐらいな、2万5千円とかそんなんやったかな。そうでしたよ、やっぱりね。結構競技の中でも高い方らしいですね、バスケットって。トップ3ぐらい入ってくるんでしょ。
まあ観客数の関係もあって高くせざるを得ないんでしょうかね。
いいことじゃないですか。
まあ今後そうですね、あと八村選手のことも最後富樫選手が自分で言ってたのかな、もっとすごい、僕なんかよりもっと稼ぐやつが出ますみたいな方向で話をしたんですかね。私もそこまた聞きなんですけど、
僕はね、ツイッターで誰かがリツイートしているリツイートのコメントにそれをちょっと見ましたね。
まあ、初めのドラフトですからね。
そう、
4億だか5億だかとか言われてますけど、もしかするとそれに0が1個つくとかつかないとかいろんな話が膨らんでて、
いやー本当に4億とか5億ってドラフト一巡では少ないんじゃないの
ですよね。だからもうちょっといくんじゃないかっていうような話にはなってますよね。
楽しみだよこれ、本当もうすぐじゃない、6月20日前後ぐらい。
やっぱ渡辺雄太選手の結構特集番組なんかもかなりたくさんやってるのを見てると、この後の八村番組がどんどん出てくるんじゃないかっていう、また期待も膨らむんですよ。
確かに確かに、
この前 NHK かなんかで深夜でやってるやつ録画しましたけど、結構長い時間やってましたよ。
ああそう、
はい、まあ、以前放送されたものも混ぜてのドキュメンタリーみたいになってましたけど、
なるほど。
最近かなりテレビでこうやるのが増えてるのでね、面白くなってきましたが。
そうやね、
でも、
はい、
昨日とあとその2日前ぐらいにあった日本代表の女子の試合はテレビではやってなかったのかな、これ。
あ、やってましたよ。
やってました、
はい、
でも地上波ではやってないですよね。衛星かなんかでやって
ました。衛星でやってたと思います。
なるほど、
はい、僕はね、キリッと見ましたよ。
お、良かったですね。
もう2ピリとか圧倒してたけどね、ちょっと3ピリつまずいて得点がなかなか伸びなかったんですけど、でセカンドメンバーが出てきて、いやでもそのなんていうのかな、こう2ピリ圧倒してたけど追いつかれてのセカンドメンバー出てきてましたけどね。
あれベルギーって世界ランキングないでしたっけ。
ベルギーないんだったっけな。そうキリと見ながら調べてもらったんだけどな、ね、格下は格下やったと思いますよ。
日本の方が上ですもんね。
で、オファーが向こうからかかってたらしいですよ。
まあ、WNBA の選手が本当は2人いるらしいですよね。
ああ、そうなん？
ただその選手2人はいないという前提だったらしいんですけど、ただまあ、日本も日本で渡嘉敷来夢とかいないですけどね。
そうだよね、林選手のシュートよかったわ。
1試合目が11点で2試合目が17点。
おお、すごいすごい、データ持ってるね。
こうやって白鴎大出身なんですよね。
そうそう、
聖火女子から白鴎大行ってっていう、最近割と大学での選手も結構代表に絡んできましたよね。
そうやんな、昔はもう実業団入ってなかったらいう感じだった
よ
ね。
そうなんですよ、
白
鴎大とか筑波大とかね、
あ
と医療保険大の選手なんかももしかしたら今後出てくるかもしれませんけど、
あ、フィバー世界ランキング50位です。
あ、50位か。結構下になってるんですね。
結構下やね。
サッカーみたいですね。日本対ベルギーが逆になったみたいです。
ああ、そういうことか。うんうんうんうん。
うん。
いや、でも世界ランク、え、何やったっけ ?14 位やったっけ中
え ?20 位以内ってやることは間違いないと思うんですけど。
そうやな。14位ですかな。
まあそんなもんですよね。
うん。
うん。今回は、ね、うん、スタメンの選手も随分と変わって、
うん、
前回ぐらいから代表入りした、まず、羽田ビッキーズの本橋選手がスターティングガードでしたよね。
うんうんうんうん。
スピードあるわ。あとは復帰した本川選手が、
うん、
チャンスの本川選手と、あと JX の宮沢選手、
うん、
トヨタの長岡選手とデンソーの高田選手かな、うん。この辺が確かスタメンだったと思うんですけど。
うんうんうんうん。
うん、控えにね、ちょっと前までスタメンで出てた藤岡選手とかね。
はいはい。
あの、勢いのある選手が。
うん、
いて、
うん、
あと藤高選手ですよね、
うん、
スリーポイントって言
う
と、
うんうんうん、
この辺のオリンピック経験のあるような選手なんかも控えに待っていて、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、今ちょっとこう、まあ、入れ替わりっていうほどオーバーじゃないですけど、割と新戦力がガンガン出てきてきて、
うん、そうやんな、昨日もね良かったですよ、
うん、
うん、
面白いですよね、
頑張ってた、うん、
だ控えの選手が出ても、まあ、なんかこう層が厚くなった感っていうのが、
うんうん、
すごくあるので、
そう
です
ね、
面白いね。
女子はね、世界ランク13位です。
13位か。
はい。うん、で、男子はまだ48位のまま。
48か。
そ
っか、まだまだですね。ここはね。
そうね。
そういう意味では、今度は 3X3 の方では、女子がかなりいいですよね。
あ、そう。
まず、
教えて教えて。
アジア杯が5月の後半にあったんですよ。
うんうんうんうん。
で、これ男女の代表選手、その時は、男子が、
はい、
福岡に行ってたの、小林大輔選手と、
はい、
あと藤高選手、こっち旦那の方ね。
はいはいはいはい。
で、あと、秋田の安岡選手。
うん。
あとは、サンロカーズの杉浦。
は
い。で、決勝トーナメント行ってます。
おお。
ただ決勝トーナメントの最初かなんかでノックアウト負け、21点取られたからノックアウト負けだったのかな。
なるほどなるほど。
うん、まあ体格のやっぱりすごく、
うん、
まあ、うん、すごいチームになんでね、うん、仕方ないところはまだまだあると思うんですけど。
うんうんうん
うん。うん、で女子がね銅メダル取ったんですよね。
すごいじゃない。
まあアジア杯ではあるんですけど銅メダル。
うんうんうん、
で出てる選手も、もともとはその WJBL 日本リーグの方でやってた。3X3 メインでやってた選手じゃない人たちでここまで来たっていうのはすごいと思うんですけど。
おー、なるほど。
で、選手が、富士通の篠崎美桜選手、うん、それから、あれ伝送だったかな、伊集選手、
うんうん。
で、あと、三菱の西岡理沙選手、
うんうんうん。
あともう一人が ICAW の、宮下選手の4人なんですけど、
ほうほう、
この中でもね、篠崎選手がもうほんとすごい。
ああ、そう。
富士通の。
うんうんうん、どうすごかったの。
この篠崎選手ってもともと得点能力めちゃくちゃ高いって出れるっていう、
うん、
そういう選手なんですけど、
うんうんうん、
前のオリンピック出場した時にオリンピックのメンバーに入ってたんですよね、そのフル代表の5対5の方で、
うんうん
うん、そっちのオリンピック経験もある選手なんですけど、
うんうん
うん
うん、
でこの彼女実は神奈川県出身で、
うん、
いわゆる金沢総合出身なんですよ。
お
ただ金沢総合の時は全国的にそんな有名になれなかったんで、
ほうほうほう、
実はその実業団に直行ったわけじゃなくて大学行ったんですよね。
なるほど。
でしかも松蔭大学っていうそんな有名じゃない、
うん、有名じゃないね、うん、
うん。でもそこでインカレで準優勝かなんかしてるんですよ。篠崎選手がいた4年間は松蔭大学めっちゃ強かったんですよ、
う
ん、
ほう
で、
うん、
この篠崎選手大学4年間の中で、
うん、
公式戦の中でですね、
うん、
2桁いってない試合は、
うん、
全部で4試合しかなかったそうです。
マジかよ、化け物じゃねえかよ。
もう得点マシン、平均でも20点近くっていうのは毎試合取ってる、
ほうほうほうほう、
もう得点マシンだったんですよ。
ほう
でもセンターじゃなくてガードフォワードみたいな感じで、
ほうほうほうほうほう、うん、
で元々そういう意味で1対1とかがすごく強い選手なので、
うん、
やっぱりね、1対1、ワンオン強い選手って3倍向いてると思うんですよね。
向いてるよね。スペースあるからね。
カバーが少ないから向いたら、うん。
うん。
だからこれ動画とかでねちょっとそのシェアの様子とか上がってるの見ましたけど、
うん、
すごい。
ああそう、
もうねフットワークとかが ものすごくて、
うん、
オフェンスもディフェンスももうフルで走り回ってもう体力がもうなんでこんなにあんのかっていう、男子並みの体力というかなんというかすごかったですよプレーしてて。
なるほど。
でこのイジュ選手って選手も、
うん、
まあ、前走ではスタメンだったりシックスマンだったりするんですけど、
うん、
この選手も非常にアグレッシブな選手、だからこの篠崎選手とイジュ選手のこのアグレッシブでスピードある選手を
2
人と、うん、あと西岡選手っていうのはもうセンターバリバリのセンターですね、180いくつある選手なんですけど、宮下選手も180あるかないか、170後半ぐらいかな、
うん、
だからこの西岡宮下がどっちかというとインサイド気味で、
なるほど。
で篠崎一郎この2人がガンガン1対1仕掛けるみたいな形でやってたと思うんですけど、
いいバランスよね。
うん、
うんうんうん、
でなんと、
うん、
今度、つい昨日ぐらいまでだったのかな、うん、フィバウーマンシリーズっていうのがあって、2019年の女子のフィバの大会があって、そこではなんと準優勝、
へーすごいやん。
これすごいですよね。
それすごい。女子のフィバってワールドカップってこと？3倍の
ワールドカップなのか、ワールドカップほど大々的なものじゃないのかもしれないですけど、ただフィバの大会として
世界、
まあ世界だと思うんです。相手が最後の決勝の相手がオーストラリアなんで、アメリカとか出てないのかもしれないですけどね。
ほうほうほうほうほう。
最後決勝でオーストラリアにノックアウト負けで15対21ってことでしたけど、
あーでも全然負けてないやん。
でこのウーマンシリーズの方のメンバーに篠崎選手、
う
ん、こっちでも選ばれてまして、でこっちが篠崎美穂選手と以外には、
うん、
富士通の内野千佳選手、うん、それから、シャンソンじゃなくてこれもトヨタだ、うん、三好直穂選手、
う
ん、こっちも代表に選ばれてた人ですよね、もとも
と。いや俺ちょっとごめんなさい、これの人知らない。
あのオリンピック候補に選ばれてた人ですね、タイプの方でちゃんと、
うんうんうんうん。
あともう一人が奥山リリカ、
奥山リリカ、うん、
この4人で準優勝ということで、
すげえな。
どうしても世界近いですよこれ、面白い
なあ。
ちょっとアメリカ相手にはどういう風になるのか分かんないですけど、
うんうんうんうん、
やっぱスピードに振り切ればなんとかゴールまで持っていける、
うんうんうんうん、
で野崎選手のプレー見てても、うん、45度からスピードに抜くんですよ、
うんうんうんうん、
でもディフェンスギリギリ追いついてくるんですけど、
うん、
ものすごいスピードでバックシュート、
うん、
バックシュートっていうか、そうですね、ゴールの反対側の方に走り抜けて、シュート、第一のブロックをかわすっていう、そういうダイナミックなプレーとかもすごくて、
お
男性みたいなプレーしてましたね。
いやー、それ見てーなー。
やっぱスピードのある選手、初速度の高い選手って、絶対スリーバイに合うと思うんですよね。石で抜き去れば身長差関係なくゴールまで持っていけるシーンも、
うん、
多分5対5よりは多いと思うんですよ、確率的に。
うん、なるほど。うん、
うん、これちょっとね、うん、楽しみですね。
そうね、日本人にちょっと有利かもしれないね、うん、
でこのもうさっきのアジア杯と両方選ばれてる篠崎美穂選手は本当大注目です、
うんうんうん、
多分ねこれね動画とかで見たらみんな感動すると思いますよ。
マジか。
プレーは、はい、
へ
え、もう見ても一押しです。モン吉一押しです。
おお、いいね。
もともと富士通にいる頃から私も好きでしたけど、
うんうんうんうん、
でも
ここまで開花するとはっていう、
うん、富士通にいてオリンピックの代表にちゃんと選ばれててオリンピック出てた時よりも、
うん、
もうこの人彼女がもう完全に中心になってるのが分かるんで、もうすごいですね
本当に、
うん、
そういえばモン吉さ、スリーバイはオリンピック競技になるけど、
はい、
東京の、
はい、
チケット延長されましたよ、予約期間が。
あ、そうですよね、
うん、取ってないんですか。
いや 3X も、
うん、
一応奥さんが決勝の方は予約してくれてたみたいで、
う
ん、
おお、なるほど。
あれ江東区の青海ってあの本当お台場の近くのところでやるんですよね。
ああそうなんだ。
はい、
ほうほうほうほうほう、予約しましたか。
はい、
抽選当たるか当たるかどうかやな。
ええー、
これはもうバストラ盛り上がるやろね、2020年あっという間に毎日のように配信しなあかんや。
これちょっとうちの奥さんね、ちょっとこういう抽選が、うん、いい、私なんかよりも数倍いいので。
ああそうなんや。
はい、
僕もね結構くじ運いい方なんですよ。
体調引きそうですね。
これはね楽しみにしてる。
私バスケの、
うん、
バスケの決勝当てるような気がします。
決勝当てたらもうどうしよう、嬉しいわ。 絶対
行く、まあ、会長みたいな方は見に行っていただきたいですね。
行きたいね、本当に。いや楽しみですよ。
あ、ちなみに 3X3 といえばですね、
うん、
この前、
うん、
出ていただいたストークスの谷選手、
うん、おーおーおー谷選手ね、うん、
まあ、3X3 にも挑戦しますというね、
うんうん、
話を聞いておりましたけど、早速この前出てらっしゃいましたよね、
うん、おどうだったので
結局関西地区の大会で準優勝。
おお、関西ね、うんうんうん、
阪神エピックエグゼっていうチームでしたよね。
そうそうそうそう、
はい、決勝でね残念ながらね京都のチームに負けちゃってたんですけど。
あ、そうなんや。
それでも初めて出ていきなりねやっぱり決勝まで行かれるっていうところはさすがだと思います。
へえ、でそれは他の名だたる選手も他にも出てるの？
それが分かんないんですよね。
あ、そう、一般の人も参加できるんかな。
それも分かんないんですけど、
うんうんうん、
多分ちゃんと契約してないとダメだと思うんですよチームと。
ははははなるほど、
うん、
じゃあやっぱりプロってことか。
チームに登録する、やっぱりちゃんと契約をして登録をして、うん、ちゃんとお金払って登録をして、
うん、
でそのチームが選手を雇うっていう形ですよね、う
ん、ああなるほど。
そのサラリーがいくら以上とか決まってるとか決まってないとかまで私も調べてないですけど、
うんうんうんうん、
あとプレミア参戦とかいろいろあるので登録をしなきゃいけないはずなんですよね、
うんうんうん
うん、ただ登録したチームが選手を指名するのは別にプロの選手だろうと、うん、素人の選手でも別に構わないのかもしれませんけど、
うんうん
うん、
なるほど。で相手のチームはどんなチームだったの？
外国人選手ばっかりでしたね。
あ、そうなんだ、
はい、全部私の知らない選手でしたけど、
うん、
でももしかしたら B2、B3 あたりで出てるような選手もいるのかもしれませんね。
ほうほうほう。モン吉はそれ見たの？
あの結果だけ見ました。
あ、結果見たんだね。
結果と選手の名前はちらっと見ました。
ほうほうほうほうほう、
はい、
なるほど。
あのね、良くないのがね、
うん、
こんだけその試合の結果とかは、
うん、
その個人の人たちが見に行って上げてくれたりしてるんですけど、
うんうん、
まず大元が全然そういうのを発信してないということ、
うん、あ、ウェブサイトはある？
一応あるんですけど、
あ、
でもその谷選手が出てる試合が一体何の大会なのかもよくわからないし、そのサイト見てても、
あ、そのサイト見てもかいな、
見てもっていうか、それそのサイトと関係ある大会なのかどうかもわからないので、
うんうんうんうん、
載せる義務がないのかもしれませんけど、
うんうんうんうん、
ただやっぱりそういったものを取り仕切るなんかサイトがあってもいいんじゃないかなと思いますし、
うんうんうんうん、
とりあえずあのプレミアっていう、プレミアだったかな、あれ、その 3Y の、
うん、
一応トップリーグのホームページはあるんですよ、うん、それも全然情報が更新されなくて、
うん、
結局ツイッターとかで各チームの公式が、
うん、なるほど、そっから拾い集めてこなあかんねや。
もしくは選手が自分でやってるかっていう、
うん、
だそれをこう集約してるものがないんですよ。
ないんだ。
だからどっかがそういうこともあんまりやってないチームもあれば、
うん、
積極的に試合ごとに結果を出すチームもあればっていう、もうバラバラ。
あらららら。
やっぱ運営に金かけられないのは分かるんですけど、
うんうんうんうん、
じゃあ何のためにやってんのっていう部分を考えた時
に、そうね、結局その配信しないと何のためにやってるのか分かんなくなるよね。
そこはねちょっとね、
うん、
まあなんか手が回らない状況になってるのかもしれないですけど、
なっててもそこやらなあかんわ、
うん、
あの言ったらさ、イベントの趣旨とか、うん、協賛してくれてるスポンサーとかがしっかりこう成果果実を刈り取る部分やから、
いや本当そっちはむしろ負けてもいいから、うん、そっちちゃんとやれって話です
よね。やっぱそこちゃんとしないといけないわ。
いやこれはあの B リーグの運営と一緒で、
うんうんうん、
試合の勝ち負けも大事だけど、すでに客増やすとかね、運営きちんとしないと、
うんうんうんうん、
結局ね、ただ選手だけ有名になって終わっちゃうっていう、
そうやな、
ことになっちゃいますからね、
うんうんうん、
もその選手も取られるみたいになっちゃったらもうね、
本当何しとこっちゃか分からへんからな、
う
ん、
そうですね、
うん、
そういったところはね、やっぱりもっと運営が上手にならないといけないところなんじゃないかなと思います。
そうだね、
うん、
ありがとうございます。
はい、まあ、そんな中で、
うん、
まあ、いろいろちょっと今日何話そうかなと思ってて、
うん、
ね、この帝国ホテルの今日の発表っていうのは近日知った話だったので、
おうおう、
まあ、その前にちょっといろいろ調べておいたことがいくつかあって
教えてみ、
まずはその運営に関わる意味で、
うん、
まずは入場者、
うん、
各チームがこういろいろ入場者っていうのをこう各チームのこう出してるページとかがあったんでいろいろ見てみたんですよね。
うん、うん、
うん、例えば B2 の入場者、
うん、
B2 からいきましょうか。
お願いします。
B1 から行った方がいいのかな。
いや B2 から行ってみようよ。
はい、
うん、
これちょっとね全チームは書いてないんですけど、
うん、
ですね、まず去年、うん、1年前の時は B2 の入場者数っていうのが、
うん、
1位が島根、
うん、
2239
2239
で2位が仙台で、2152、
うん、
で3位熊本が2151ってなんだこの1人の差はっていう感じでしたけど、まあこうだったわけですよ。
えこれは何なの、
平均
ね。ああ OK、はい、うん、
で、
うん、
今年は順位が変わりましたけども、
うん、はい、
1位が仙台で2567、
うん、はあ、はあ、増えてる、うん、
うん、2位が熊本で2559、
うんうんうん、
で広島が3位で2280、
うんうんうん、
で1位の仙台 19% アップ
。おお。
熊本も 19% アップ
。すごいぞ、うん、
広島も 17% ほどアップっていうことで、
うん、
何気に B2 で上位にいるチームは頑張ってますね。
頑張ってるよ。
この3つのチーム、今最後に挙げた仙台、熊本、広島のこの1位、2位、3位のチームっていうのは3チームとも B1 ライセンス持ってるチームですからね。
うん、うん、うん、
うん、まあ去年もそうでしたけど、やっぱりそういうところがこういう人数っていうところもね、うまくやってるなっていう印象はありますね。
うん、確かに。
ちなみに、うん、ストークスは、1年前は1868名、これはまあ B1 にいた時なんでしょうけどもね、
うん、
5位、
うんうんうんうん、
でも B2 の4チームには負けてたってことですね、うん、B1 ながらね、うんうん、ちょっと年ですね、
うんうんうん、
で去年がその1868に対して、
うん、
今年はなんと11になってしまいまして、
う
ん、1271人という、だからこれマイナス平均がだって600人ぐらい減ってるってことは、
うん、
ちょっとまずいですよね。
まずい、
収入面含めてね。
おうおうお
う、うん、これ皆さん応援に行ってあげてくださいっていう。
いや、
ただそういうふうに言うだけだとちょっと筋が違うので、
うん、
もっとこうストークスの方のホスピタリティみたいなものをね、
うん、
こうアップしていただいて、
そうやな、
うんうんうん、明らかにこうチーム運営もやっぱ変わったなっていう、
うんうんうんうん、
やっぱりこう入場数が増えるのに絶対こういったものも絶対付随してくるというか、まあ、
うんうんうん、
やっぱ関係ある、どっちが先かは分かりませんけど、
うんうんうんうん、
やっぱり増えてる要因の中にそういった部分もあるのかなっていうのは大体あるので、
それはやっぱりこう数字を今僕らが配信してるリスナーさんに対して数字を言って、で、あ減ってるな、よし頑張って見に行こうっていう気持ちはすごいありがたいけど、本質的にはやっぱりそこに見る価値を置けるかっていう、そこですものね。
やっぱりお客さんのその温情に頼るのはやっぱ良くない。
良くないね、うん、
だからこれちょっと話取れると、金沢の B3 にこうなんとか残ることができたっていう、この前決議出ましたけどね、
うん、
あの本当危なかったし、
うん、
あのクラウドファンディングなんかやってもそんなに集まらなかったみたいなんですよ、実際のところ。
うん、うんうんうん、
それでもなんとか残れちゃったっていうのは、
うん、
本当はこれ、
うん、
多分、
うん、
まあ温情措置じゃないけど温情措置に近いんじゃないかなっていうか、多分チームを潰したくないからっていうことで、
うんうんうん、
多分条件付きでなんとか残したっていうような感覚なんですよね、
うん、
私いろんな話を聞いてる限りでは。でやっぱりその社長もいろいろ会見していろんなことを話せたみたいなんですけど、
うんうん、
なんかどっちかっていうとそのもう課題が山積みだし、
うん、
やっぱどこかなんていうんだ、なんか甘いっていうか、
うんうんうん、
そういうのが感じられるらしいんですよね。
な
んかどこかこうやっぱ他人頼りというか、
うん、
もうちょっと自分たちの企業努力でなんとかしようっていうよりは、なんかこうお願いの要素の方が強いというか、
うんうん、
お願いしますお願いしますみたいな、やっぱそれだと、
うん、
ダメですよね。
そうやな。
それでじゃあ選手がそもそも残んのかってね、
うんうんうん、
まあ、コーチがやっと決まったみたいでしたけど、やっぱりこういうチームだとどうしても過去に潰れたことのあるようなチームみたいに、
うん、
ただプロであることだけを望む、
うん、
プロの称号だけ欲しさに、うん、他のチームから声かかんないような選手が来るみたいな感じで、
うん、
で実際プロと言いながらもほとんどバイトしなきゃいけないとかね、
うんうんうん、
やっぱこういう状況の選手しかやっぱ来れないチームになっちゃうから、
うん
うん、やっぱりそれは良くないなとは思う
んだ
ね。
雷
蔵は頑張ってますよ。
雷蔵頑張ってんね。
雷蔵は頑張ってますよ、
うん、
今回なんか マスコットでランキングで8位になったんで、うん、8位記念グッズなんてものもなんか出してましたけどね。
すごいや
ん、うん、なんかそっちの方ばっかり頑張ってるんですけどね、
うんうんうん、
なんか他のものの売れ行きとかがあんまり良くないようで、
うん、モン吉の宣伝効果じゃん、うん、雷蔵、
ね、
うん、
雷蔵グッズ、
うん、
雷蔵、私の雷蔵のなんか応援メッセージもなんか雷蔵いいねしてくれましたけどね。
すげえな、マスコットキャラクターの友達多いもんな、モン吉。
そうですね、うん、まだ会ったことないんですけどね、雷蔵ね。一度会いに行きたいんですけどね、
うん、
ホームに行かないと会えないですからね、
うんうんうん、
まあ、金沢はいい街なんでね、うん、行ったことありますけど、うん、
いや俺も行ったことあるわ、金沢、ね、インターハイ、
私試合見に行きたくなるぐらいのバスケやってほしいな。
おお、いや、モン吉が見たくなる試合結構難しいで。
いや、これね、
ハードル高いで。
やっぱりこれ宿命で、
うん、
やっぱ土地柄、青森とかもそうですけど、やっぱ隣の県から行くの大変なところっていうのは、
うん、
やっぱよっぽど何かをこうやらないと、
うん、
集まらないですよね。
そうやな。
そういう意味では秋田はものすごい努力をしてると思います。
お
ー、だって他の県からなんて日帰りで行ける距離じゃないですよ。
そうやな、
はい、
確かに。
まあ、新幹線で行くっちゃ行けるけど、
うん、
ね、
確かに。
ちょっと、いや、私が栃木行くのは、
うん、
各駅停車とかうまく使っていっても一応2時間半とかで行けちゃうから、まあね、いいですけど、
うんうん、
新幹線じゃないといけないところってのはよっぽどのことじゃないと。
そうやな、
はい、うん、だからそういった部分はもうちょっとこう他のチームの何たるかっていうのをもうちょっとこう学ぶとか、
うん
うん、まあ、千葉の島田社長なんかは島田塾みたいなの開いてね、
うん、
もう別に本当に無償かどうかはそこまでよく詳しいことは分かんないですけど、まあ、リーグのためにってことでね、
うん、
いろんなチームのその経営者にいろんな講義をしに指導しに行ったりしてた時もあったみたいなんでね、やっぱりその辺は。ちなみに入場者数下の方を見ると、
うん、
例えば1年目に関し1年目というか去年に関しては、下から来て愛媛が934、
うん、
その上が八王子で943、
うん、
で香川が965、
うん、
金沢は982ってことでやっぱ1000に行ってない、
うん、
ただね、今年 B2 頑張ってて、
うん、
2年前はその1000割ってるチームが4チームあったんですね、今言った4チーム、うんうんうん、愛媛、八王子、香川、金沢、この4チームだったんですけど、
うん、
今年平均で1000人割ってるチームは2チームだけだったんです。
おー、なるほど。
金沢が914で香川が966、
うんうんうんうん、
あと愛媛が割ってるのかな、これちょっと愛媛だけ見忘れましたけど、
ね、あ、そう、
うん、
いや、でも全体としてはいい傾向なんだ。
そうですね、 B2 の全体は上がってて、
うん、
そもそも最高が上がってますからね。去年島根が2239で1位だったのに今年は2567で仙台が1位ですから。
そうやな、
うん、そうですね。青森だって1377、
うんうんうん、
青森がここまでやってんだから、
うん、
やっぱこのぐらいは他のチームも頑張ればやれるはずだと思いますしね。
そうやな、
うん、
いや、そんな中ストークスが数落としてるのはちょっとしんどいな。
ちょっと平均600減ってるのはちょっと痛いですね
なあ、
うん、これはちょっとそうだな、まあ会場運営の方も頑張んないといけないとこじゃないかと思います。あとはそのもっと呼び込みですよね。まあいろいろそのね、小学生とかの呼び込みとかに関してはいろんなこう話ありますけど、
うん、
やっぱりね、憧れられる存在にならないといけないし、
そうだね、
やっぱりバスケは見るよりやる方が楽しいっていう風にしてこう見もしないような子たちをもうちょっとこう減らすというかね、
うんうんうんうん、
やっぱそういう中高生多いですからね。
そうやな、
地元の選手知らないの多いと思うんで、
うんうんうんうん、
私は横浜ですけど川村でさえ知られてないですよね、一般的に。
ああ、そうか、
うん、まあ、川村ぐらいはバスケやってる子たちだったらまだ知ってるかもしれませんけど、
うんうんうん
うん、まあ、ここなんとかしてほしいですね。
そうやな、
うん、で、いよいよ B1、
はい、B1、B1、これ
これね、1位は今年も去年も両方とも千葉、
うん、ああ、やっぱりね、
で千葉はね、
うん、
あんまり変わってなくて、
うん、
去年5196、
うん、
今年が5204なんで、そんなに変わってなくて 0.2% 増しになってます。で、去年2位が北海道だったんですけど、
うん、
今年はちょっとね、うん、あのやっぱちょっと負けが込んだ。
そうやねんな。
4位に落ちましたね。
うーん、
去年が3743人に対して、
うん、
今年が3637なんで、
うんうんうんうん、
約100人ぐらいちょっと平均人数がねちょっと割ってしまってます。うんうん
うん、なるほど。
で、栃木ブレックスが去年が3位で、うん、今年が2位、
うん
うん、3653だったのが、うん、今年は4004になってましたから、
うん、
さらに伸びましたね。
うんうんうんうん、10% ぐらい伸びたのかな。
うん、
うん、すごい。
琉球ゴールデンキングスが去年4位で、うん、今年は1、2、3、4、5位だったのかな。北海道の1個下で、
うん、
3278人、
うん、
あんま変わんないですね。
うん、あ、前年実績は、
前年実績が3344、
3344、3000、あ、まあ、ちょっと落ちたぐらい、
ちょっと落ちましたね。
ははは、は、全体の平均点が上がってるから落ちたって感じか。
まあそういうのもありますけどね。で、最初ので 2年っていうか、去年は横浜がその次にいたんですよ、3102人、
う
ん、で今年は横浜は 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 10位ぐらいになっちゃったのかな。
あ、
でもね、3102人から3097だからほとんど変わってない。
ああ、本当やね、数名やね。
うん、
うんうんうん、
まあ今度こそ勝つんじゃないか、今度こそ勝つんじゃないかっていう昔の阪神みたいなのがあるのね。
うんうんうんうん、
まあ、あんな感じで客はそれなりに来てるという。
なるほど。
うん、ほぼ変わってないですね。
うん、
ファンが固定されてて。
なるほど。
コアファンの中でぐるぐる循環して減ってないんですよね。
うんうんうんうん、
もう俺見に行くのやめたって人があんまりいないってことだと思います。
次勝つかも詐欺やね。あかん、詐欺なんか言うたらあかんけど、じらし作戦やね。
でね、
うん、
その次がですね、去年までは新潟がその次にいました、
3092人、うんうん、
新潟は上がったと思います、下がったと思います。
新潟は上がったんじゃない。
そうです、3092から3266。
お
お、
うん、
でその次がね、川崎だったんですけど、
うん、
川崎ね、
うん、
1,2,3,4,5,6、 7位だったんですけど去年、
うん、
今年とうとう3位まで来ましたね。
おお、ジャンプアップ、
3056から3701。
おお、すごい伸ばしてるやん。
要は伸び率ナンバーワンですから。
うんうんうんうん、
これすごいですよ。
すごいな。何があったんか分からへんの。
21% ですけど、やっぱり DNA に変わって、
うん、
まず親会社が、
うん、
やっぱりいろんな試みしたことが大きいですよね。ちょっとね、あの、
うん、
川崎の会場って、
うん、
まあ轟きでずっとなんですけど、
うん、
なんかいろいろ DJ 的なのがすごく、
うん、上手、
上手というか、実は不快だって言ってるファンが多いんですけど、でもなぜかファンが増えてるんですよ。
へー、例えば不快だって言ってるファンはどんなこと。
やっぱリズムが合わない、やっぱそういうこうラップっぽいのはあまり好む人がまだ少ないじゃないですか、日本って。
はははははは。
だからそういうのを取り入れてやっちゃってるのが、なんかこうちょっとバスケのリズムと合わないっていう。
うんうんうんうん、
本当はラップってバスケと合うイメージが海外ではあるんですけど、
うん、
日本のバスケとラップってなんか合わないんですよね。なんか私も聞いててちょっとずっこける感じはします。
ああ、そうなんだ、
うん、ですけど、
うん
うん、でしかもそのまた DJ の人たちが、
うん、
なんだっけな、ゴハットの曲を流しちゃったりとかね。
え、例えば、
お薬でちょっとこう捕まってるような人の曲を流しちゃうとかね、
あ、
曲を流しちゃったとかね。
はいはいはいはいはいはい、はい、
まあ、そんなのも話題になってて、別にだから川崎が好き嫌いっていうんじゃないんでしょうけどね、
うんうん、
まあ、いろいろ話題を集めることは大きかったのが一つと、
うん、
あともう一つは何よりマスコットのロール効果は大きいと思う。
ああ、これね、
あとね、やっぱりね、
うん、
ここは認めざるを得ないんですけど、
うん、
地域密着度が最近すごい高いですね。
ああ、そうなんだ。
やっぱりどっかの学校とかに行って、
うん、
選手がちょっと、まあクリニックってほどのものじゃないんだけども、
うん、
ちょっとね、こう、うん、試みとしてやってくれたりとか、
うんうんうん、
あとはショッピングモールとかでアウェイで、
うん、
選手がいない時にチアとそのマスコットがいろいろやったりとか、
うん、
チームとしてのそういう活動数が明らかに増えてますよね。
うーん、
下の時よりも
いいね。
うん、
東芝はちょっと下手だったのかなっていうことを ちょっと聞いたことありますね。
そうですね、うん、やはりその演出なんか含めても全然レベルが違うと思いますね。やっぱ DNA 入ってから、
うんうんうん、
ちょっとした試みもすごい増えました、
うんうんうんうん、なるほど、うん
うん、まあ、会場内がいろいろうるさいとかいろんなこと言われてますけど、そうは言っても演出はものすごいので、
うんうんうん、
初めて行った人とかも面白いって言ってましたし、
うん、
私の同級生が初めてこの前見に行ったらしいんですよ、
うん、
川崎対ビーコルの神奈川ダービーなんて騒がれてた割には40点差ぐらいついて川崎が勝って一方的な試合で、
うん、
つまんなかったんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
で友達にどうだったって聞いたらめっちゃ面白かったわって、なんでこんな一方的な試合で面白いんだろうと思ったんですけど、まあやっぱりそのね、経験者とそうでない人との楽しみ方の違いっていうのももちろんあると思うし、
うんうんうん、
まあ会場の雰囲気がやっぱ楽しかったんでしょうね、
うん、
うん、まあこれで接戦だったらもっと楽しいって話に多分なると思うんですけど、
うん、
まあ、そういうエンタメ性っていうのは高まってますよね、
うんうんうん、
明らかにあの客の人数が間違いなく増えてるのはもう言って感じましたから。
ああそう、
今まではブレックス対川崎がやると、うん、ほぼ8割近くがもうブレックスだったんですよ、
うん、
こっちでやってんのに。
お
ところが今ね、そこまでではなくなりましたね。
あ、そうなんだ。
だいぶ増えました。 6-4 ぐらいで川崎が4で、うん、ブレックスが6ぐらいですね。
カ
ッパでやるときに会場のお客さんの数が、
うんうん、
あるいはもうちょっと川崎が多いかもしれません。
なるほど、
だいぶ来てますね、
うんうんうん。
で、あと大阪が意外とですね、
うん、
順位的にはいまいちな割には3007人、
うん、
で今年が3150人って何気に増えてるんですよね。
え、今年が？
今年増えてるんですよ。
何人？ 3000？
100人ぐらい。
あ、100人ぐらい。
平均がでも100人ぐらい増えてるんです。
ほほほほほほほ。
今私が言ってるのは3000人以上の平均のチームなんですけど、
うんうんうんうん、
で去年、うん、3000人行ってなかった、
うん、
秋田が、
うん、
今年は大阪や富山や横浜よりも上の3227人ということで、
お、
6位だか7位だかにアップしてきてますね。
すげえ、
うん、
嬉しい、うん、
でちなみに、下の方でいくとワースト2位を言うと、
うん、
去年は3円が2088人でルービーで、
うんうん、
一番下が福岡で1717人だったんですね、
うんうんうんうん、
で今年は、うん、なんと B1 でビリがどこだと思います？
B1 ビリどこなん？想像もつかないぞ。
ちょっとこれね、
うん、
あの一時期話題になったんですけどね、京都ですね、
うん、あ、京都、
なぜ？名前らしいのもなんですけど長吉効果かもしれません。ジャカルタ事件効果かもしれません。
あー、こういうことね。
それかもしれません。女性ファンが減るっていうのは確かにあると思うので。
確かに。
いや、もちろん新潟にもね、シガレイクスにもそういう選手はいたわけですけど、どうもね、
うん、
その中でも一番メインになってた選手が、やっぱ京都にいたっていうのも、ちょっとごめんなさいね、これは。でも事実として、
うんうんうん、
そうやって急に減った後に、
うん、
ツイッターかなんかで、
うん、
京都の運営の、結構上の方の方が、
うん、
もう困ってますみたいなことをつぶやいてましたからね。
ああ、そうなんだ、
うん、
うん、
1890人で2000人割りでしたからね今年。
うんうんうんうんうん、
でビリから2番目が福岡で2138、だから、うん、本当にまあある意味もうライセンス剥奪されるようなチームよりも少なかったわけですから。
うん、
これはちょっとまずいですよね。
あ、そうやね。
もともとファンがそんな多いチームでもなかったんですけど、観客動員が、
うんうんうん、
去年も3000人行ってなかったんでね、もともと多いわけじゃなかったんですけど、
うん、
2000人どころか2000人割っちゃいましたんでね、平均がね、
うん、
きつかったと思います。
確かに、
うん、そんな中 B1 には残ってますしね、
うんうんうんうん、
でも今まだね契約選手発表されてないのでほとんど。
あ、そうなの。
うん、宇都宮選手だけはなんか発表されてましたけど、他の選手が、バブーナとか含めてどうなんでしょうね。複数年契約してる選手もいて、ただ単に発表ずらしてるだけかもしれませんけど、やっとあと浜口穂のヘッドコーチが継続も、
うん、
今日だか昨日だかに発表になってましたけどね。そんな形で、これ以上伸ばすとなると今度は箱の大きさとかね、そういったものもまた必要になってくるんでしょうけどね、うん、千葉や栃木あたりになってくると、
そうやな、
ち 正直売り切れで買えなくていけないっていうのも正直ありましたから。
ああなるほど。
だからそういう意味では千葉や栃木に関してはもっと箱大きくすればもっと入るとは思いますね。
うんうんうんうんうん、
正直なところ。
なるほどね。か今の話聞いてるとその箱の大きさをちょっと無視して考えてたけど、はい、入りたくても入れない客がいるチームもあるんだよね。そうかそうか、
そう
そこ忘れてたな。そうかそうか、
はい、
なるほど。じゃあ千葉なんかは結構もう筒いっぱいって感じ で、
そうです、ね、
だいたい毎回売り切れてるって感じ。
だからこれ以上増席しても消防法で引っかかってダメダメ言われちゃうとかいろんな原因あると思うんですよね。
うんうんうん
うん、で本当は船橋アリーナよりも千葉ポートアリーナってところの方が大きいんですけど、
うん、
多分そこをそんな毎回借りるわけにはいかないっていうこととか、ホームを7割やんなくちゃいけないとかいろいろあると思うので、ホームグラウンド決まったところでね。
うんうんうん、わかる。
だからまあ仕方ない部分もあるんだと思うんですけど、
うんうん
うん、
なるほど。
はい、
面白いね。いいよ今日のデータのトーク面白いよ。
あとはね SNS の登録数なんてのもあったんですよ。これ面白いなって
。おそれ面白いな、はあ、
これね、
うん、
もう B1 からこれは B1 からいっちゃおうかな。 B1 は1位が千葉なんですよ、
うん、やっぱりそうなんだ。
でインスタと Facebook と Twitter この3つの合計になってますけど、
お
千葉25万、
すごない。
でその25万の内訳のうちのですね、
うん、
約15万がツイッターなんですよ。
は
あ。1位が千葉が25万、うち15万がツイッター、
うん、
で2位が栃木、
うん、
19万、
うん、
でそのうちの13万がツイッターなんで、
あやっぱツイッター、
まあ、ツイッターが多い印象ですね。これ
いいデータよそれ。すごく
これでもなんかに公表されてましたね、
うん、
思いっきり、うん、
そうなんや。
で3位が琉球17万、
うんうん、
で次が北海道で10万少し、
うんうんうん、
で5位が富山なんですよ。
5位富山なの。
これね富山はね、
うん、
多分今年ちょっと移籍しちゃうのかな。あの、
うん、
ヒルキ選手の、ね、影響も大きいんじゃないかなと思うんですけどね。ヒルキ選手がかなりねあの SNS でファン、
うん、
結構普通にファンにも返信しましてますからね。
いやそうなんや。
うん、なんかそういうのとか大きかったんじゃないかと思うんですよ。
やっぱりファンからしたら本当に選手からダイレクトに返信来たら嬉しいよね。
でこれね、
うん、
あのチケットが取れなくて困ったとか、
うん、
逆に行けなくなって誰かに譲りたいけど困ったっていう場合も、
うん、
特にこんだけ多い千葉と栃木と琉球あたりは、
うん、
こんだけツイッター登録する人がいるから、
うんうんうん、
うまく譲ってもらえる率も高かったんじゃないですかね、うん、
ああなるほど。
言っていいのか分かんないですけど私も何回かそれ助かって、
うん、
当日急に行けることになったなんてこともあったし、
うんうんうんうん、
うん、もう多分今年ね 3,4 試合ぐらいそのおかげで行ってるのはあるんですよ。
うん
うんうんうんうん、だからまあ何がいい悪いっていうのは分かんないですけど、
うん、
まあかなりそういう意味では、
うん、
私はすごいこれのおかげで、
うんうんうん、
恩恵を受けてしまってる部分もあってですね。
なるほど。しかも結構モン吉から出てくるその話マナーいいよね、
うん、
なんか高く売りつけられたとか全然ないもんな。
そうなんです、
うん、正当な対価を払っていったっていう。
むしろブレックスファンのそれが誇りだみたいになってるんです
よ。素晴らしい、
うん、
素晴らしい、
うん、
うんうんうんうん、
そうそうそう、まあ真面目な日本だからこそ、真面目な人たちの日本だからこそなのかもしれませんけど、ね、
いやそれはあるでしょう。
いやこの人間性のあれは大きいと思いますね。
確かに。だってそれで席埋まるんだもん。
そう、あとはもうなんかサイン入りなんとかをここら辺の席に忘れてった方とか言ってツイッターで上げてくれてたりとかね、もうそういうとこもすごくみんな親切っていうかね。
ね、ほんまにすげえ。
本当に国で日本でよかったなと思いますよ。
うんうんうんうん、うん。
でちなみにですけども、
うん、
今こうやって25万とか19万とかいった中で、
うん、
下の2つがですね、
うん、
福岡が4万、
うん、
で3円が3万ってことで、
うん、
やっぱね3円はちょっと寂しいですね。
うーん、
いろんな意味で。さっきまで行ったランキングで全然上がってきてないから、
うんうんうん、そっか、うん、
BJ リーグに行った時はね人気チームのうちの一つだったわけだし、
うんうんうん、そうやな、
あってね、
うん、
ある意味伝統のあるチームだし、
うんうんうん、
でもね見てて確かに全然やってない。
お
多分こういう広報を雇ってないか、
うん、
人が少なくてそういったことをやる人がいないから、うん、チームからリリースだけやってりゃいいやってなっちゃってるか、
うんうんうん、
どっちかなんだと思うんですけどね。
うん、なるほど。
福岡にも負けてるっていうのはちょっとね言い方的になんですけど、うん、あんまり良くないなと思いますね。まあうまく運営できちゃってるからね。別に何かランキングに引っかかったわけでもないし、
うんうんうん
まあ、バックにいる OSG がしっかりしてるからっていうのもあるんですけど、
うんうん、
ちょっとね、うんうんうん、いまいち魅力に欠けますよね。
そうだね、
うん、なんか戦績も寂しいので、
うん、
ちょっともったいない気がします。
確かに、なんか取り組みなんやろな。
まあ企業のあれが抜けないっていうか、でも企業チームじゃないじゃないですか、 BJ として来てるわけだから、ね、
そうやで、
そこがよくわかんないですね、
うん、やっぱ社長の考え方とかもあるんじゃない。
まあそうですよね、
うん、
でできててね、うん、そこそこの戦歴残せて選手たちも満足する給料もらえてれば別にいいのかもしれませんけど、
うんうんうんうん、
で話戻して B2、
はい、
1位は熊本、5万スコットですね、
うんうんうんうんうん、
で次が広島で4万ちょっと、
うんうんうん、
で次が、島根で3万5000ぐらいで、
うん、
仙台も同じぐらい、
うん、
で下から1に一番下がね、
うん、
実はねファイティングイーグルス名古屋なんですよ、
うんうんうん、
これはちょっと企業職抜けてないっていうのもあるかもしれません。
ちょっと待って、今さらやけど、はい、ツイッターってフォロワー分かるんか、はい、
うん、
分かるよね。ごめんごめんごめん、はい、分かる分かる、ごめん今なんか勘違いしてた、うんうんうん、
でビリがなんとファイティングイークルス名古屋、戦績はいいのに、
うん
うん、何もやってないっていうことですよね。7、8000くらい、
ほうほうほう、
で下から2番目が愛媛でこれも7、8000くらい、
うんうんうんうん、うん、なるほど、
うん、これはまあちょっとあまりやってないに等しいですね、
うん、
ファンの人がやっぱりただフォローしてて、
うん、
ただ単にチームから公表されるのをただ見てるっていう、単純にそんな風にしかなってないんじゃないかなと思うので、
うん、
うん、そうですね、まあチーム側としては発信って難しいことだとは思うんですけどね、
うん、
言葉遣い一つ気をつけなきゃいけないし、タイミングも大事だし、
そうだよな。
ツイッターの場合はもうミスを消すしかないですから、修正がなかなかできないんでね。まあいろいろあるんだと思うんですけど、
うん、
まあ、でももうちょっとね、なんかこういう取り組みしてますとかね、
うん
うん、何日で握手会しますとかね、
うんうんうん、
公開練習しますとかね、
うん、
そういうのやればいいのになと思いますけど。
そうだよな、
うん、うん。まあそんなところですかね。まあ、これからもちょっとしばらくの間は B リーグ自体は、ね、うん、お休みなので、
うんうんうんうん、
私としてはその代表戦だったりとか、
うん、
いったことを取り上げていきたいと思うんですけども、
うんうんうんうん、
そしてちょうど、はい、今日現在の中で選手の契約状況っていうのもだいぶいろいろと見えてきまして、
うん、
まず栃木ブレックス、
うん、
比江島選手残りました。
おー、栃木に比江島残ったか。
ただエージェント的なところとやっぱ結んではいるみたいなのでね、
ほうほうほう、
今度は海外の、ね、NBA のキャンプ、ミニキャンプにも行くみたいですけども、うん、まあ海外挑戦するのかもしれませんねただ人数枠をまだ田臥選手が契約してないですけど、
うん、
まあ、田臥も多分そのまま残ると思うので、
うん、
そうするとやっぱり溢れちゃう流れなんですよ。
何が溢れちゃう。
一人人数が溢れちゃう。
なるほど。
だけど、
うん、
多分怪我人がいるから一人インジャーリストに乗せるとか、
はいはいはいはい、
あるいは比江島が海外決まっちゃった時のリスクヘッジとか、
うんうんうん、
まあ、そういうことも含めてそういう契約をしてるんだと思うんですけどね。外国人選手がまだ決まってないですけど、まあ、うん、ほぼ選手変わってないです。
おー、そうなんだ。
で千葉が、ね、驚きなんですよね。
なんで、
まあ、アキチェンバース選手と、
うん、
あと石井選手ってスタメン2人を放出になりましたね、
うん、おー、そうなんだ。
その理由が富樫1億かっていうところで話がちょっとまとまりかけたんですけど、
うん、
そっちが高騰しすぎちゃったと。
ああああああ、
言ってる。例えばですよね、
うんうんうんうん、
いや本当は払えないわけじゃないんでしょうけど、
うん、
やっぱり人件費にはこのぐらいっていう、多分ちゃんと島根人中が心がけてる額があって、
うん、
やっぱ例外出しちゃダメだっていう感覚があるんじゃないかと思うんですよ、
うん、
やっぱ経営理念の中に。
うんうんうんうん、
うん、だから多分 出すっていう方向になったんじゃないかなって気がしますよね。
うん、
まあ、それが理由だったらですけど、
うんうんうんうん、
その2人がどこ行くかってすごい注目ですよ。
いやほんまに、
うん、
うん、
でもう一つ、うん、琉球のゴールデンキングスにいた須田選手、
うん、
なんとアルバルク、ブレックス優勝させた後キングスに電撃移籍したかと思ったら、
うん、
今度は、まあ、2年間キングスにいたわけですけど、
うんうんうん、
アルバルク入りですね。
へえ、
あのディフェンス力を買われたんだと思います。
うんうんうんうんうん
うん、これは面白くなります
ね。そうやね。
で逆にキングス誰取るんだっていう、
うん、
そこに石井選手入るか、
うん、
とかですね、うん、いろんな説が今。
なるほど。
あとはね、Bコルの河村選手がまだどことも結んでない。
河村選手まだなの？
まだ。
ちょっと今この話になった時絶対聞こうも出てんけど、まだなんだ。
これね、決まってるけどあえて貯めてて公表してないのか。
あ、
だからこれね、一部の人から聞いたんですけど、
うん、
河村選手が、
うん、
琉球ゴールデンキングスのツイッターをフォローし始めたらしい。
嘘。しかもそれを追いかけてるのすげえパパラッチいんねんな。
そう、
すごい面白いやんそれ。
だからそれもしかしてみたいな話にもなってて、うん、でもそれもフェイクなのかとかね。まあそういう、もう毎日ドキドキでございましてですね。京都なんかも全然契約してないですからね。
ただ
しね、どうなるのかななんて思います
し。そっか、
うん、ちなみにシーホース三河はもうほぼのあの金丸選手とか残りましたよね。
そうやな、金丸
小原選手も残りましたし、
うんうんうん、
熊谷選手も残りましたけど、生、うん、原選手が契約してないので、
うん、そうなん、
あとは KJ 松井も契約してないと思うので、まあ、この辺がどこ行くのかなっていう、
うん、
まあ、これあたりが取るかもしれないなって予想もあるんですけど、あるいは今日とか、
あるいはそのまま残るかもしれないんでしょ、契約してないだけ
で。あとね、キングスのね、古川選手もまだね、公開されてないんですよ。
そうなんだ。
この辺もね、どうなんだろう。とりあえず2年はいましたからね。ただ、サッサ監督が引っ張ってきた選手だし、
うん、
サッサ監督は、ヘッドコーチは継続確定してますからね。部が古川両方とも出ることはないだろうとは思いますが。まあ、石井選手なんかはね、正直自分で本当は切り開く選手じゃないから、
うん、
まあ、千葉のあのシステムの中に生きる選手なのかなっていうのも正直言うとちょっと思ってたんですけどね、ただディフェンスはできるので、
うん、
もし活躍するんだったらやっぱディフェンスのできるチームだろうなと。
確かに、
まあそんなことをこう匂わせておきながら、まあ多分今から1週間以内ぐらいにはね、多分もう決まるんだと思うんですけど、石井選手だって代表目指してると思うし、
うん
うん、やっぱ早いとこチーム決めて、
うん、
自主トレ入って、
うん、
ね、代表に向けての、
うん、
ね、いろんなトレーニングとかに入りたいところだと思いますから、秋選抜選手にしてもね、代表に呼ばれそうで呼ばれないっていうラインがいるから。
そうやんな、
この辺はちょっと誤算だったかもしれませんし、
うん、
ね、本人にしてみたら。
そうやな、
ちょっと分かんないですけどね。
なるほど。
ちょっとこの1週間ぐらいはね、かなり注目だと思います。大体ね、なんかね、午後3時ぐらいにツイッターで発表されることが多いらしいですよ。
あ、そうなんだ。
皆さんやたらね、3時を気にされてます。
あ、そう。
はい、
やっぱり3時にならないとダメっていうレギュレーションがあるのかな。
そういうことじゃないとは思うんですけどね。
違うかな。
かと思えばいきなり朝一番に LINE とかで、
うん、
あの発表されてる時もある。
ああ、あるんや、あるんや、うん、
まあ、栃木なんかはね、1年前も発表しましたけど、下野新聞でスクープされることが多くて、地元の新聞にね、こううまく持ちつ持たれつの中になってるというか。
おお、
まあ、下野新聞のことをブレッジファンの人たちは下野法って言ってますけどね。
え、下野なんて、
あの大砲の方で下野法って言ってますね。
そうなんや、なるほど。ニュースのインパクトと威力があるってことかな。
もう大体そういうのがあった日に、朝一朝5時ぐらいに下野新聞撮ってる方がその記事の部分を写真に撮ってツイッターに上げてくださるんで、
おお、なるほど。
朝起きたら比江島が残っただろう、なんだろうっていうのがです
ね、
大体下野新聞からそういうスクープ的な、
うん、
だから多分田臥選手、
うん、
あとライアン・ロスター選手、ジェフ・ギブス選手の残留するかしないかっていうのは多分、うん、おそらく下野新聞が一番最初に発表すると思います、うん
うん、なるほど。
だからそれは午後3時じゃなくて朝の朝刊の朝5時ぐらいにってことですね。はい、だから残るはその辺の一部の選手と、
うん、
あとは外国人選手ってところですね。噂のガードナー選手とか、
うんうんうん、
あとはアルバルクのアレックス・カーク選手とか、
うん
うん、まあ、ブレックスのロスター選手とかね、まだ決まってませんからはっきりとは。
そうなんや、
うん、
いや、
まあ、この辺を皆さん楽しみにしていただければなと思います。
そうやね、追いかけてて、まあ、面白い。
そうですね、
うん、どう、ありがとうございます。
私からは以上です。
ありがとうございます。
はい、
まあ、最後にね、僕全然関係ないんですけど、今ツイッターの、
はい、
バスケトークラジオのフォロワーをずーっと見てたんだけど、
はい、
あのテーブス海君とかフォローしてくれてるんだね。
お
お、それからね、 BT さんは、はい、テーブス海君のお父さんだけど、
はい、
親子でうちをフォローしてくれてますよ。
嬉しいな。
嬉しいよね、
はい、
そんな人とかね、結構僕でもほとんど
BT さん呼んでください。
え、なんて？
BT さん呼んでください。
BT さんね、一回チャンスあったんだけどな、
惜しかった。お立場的にちょっと難しいとこもあるのかもしれませんけど、
うーん、
でも女子はプロじゃないから、まあありはありかもしれませんよね。
え、女子？
あれ ?BT。
え、BT さん。あー、BT さんを呼んでって。
あ、お父さんの方ね。
お父さんの方ね。
うん、
を、呼んで話を聞きたいと。
とかね。うん、うん。海君は向こうにいるからやっぱ難しいと思うので。
そうやんな。うんうんうんうん。そうだね。BT さんちょっと出てくれへんかな。あとはね、
富士通ですよね。
ん、だって
富士通ですよね、女子の富士通じゃ
あるん
です
よ。そうそうそうそう
ですよね、
ヘッドコーチですよね。で、あとはね、あの西宮ストークスの社長とちょっと打ち合わせこの前してきまして、
はい、
あのバスケトークラジオのもちろん宣伝もしてきたんですけど、その際、
はい、
まあ、ぜひこう社長からもね、あの、うん、取り組みなんかちょっと話していただいたり、なんかちょっと一緒にコラボしませんかみたいな話をしていると、結構ね、快く受けてくれそうな印象で話聞いてくれましたよ。
いやー、それはもうぜひ実現させましょう、う
ん、ね、非常に面白い面白いって、はい、あの我々の活動を、結構褒めてくださり、うん、いい話できましたよ。ちょっとまあ別件で ね、あの、はい、ちょっと打ち合わせがあったんですけれども、結構いい感じの話してましたよ。
休み取って絶対行きますんで、それは
ねえ、ぜひぜひその時はお願いしますよ、はい、
こちらこそです。
うん、まあそんなんでね、バスケトークラジオのリスナーの皆さんに楽しんでいただけるようなコンテンツをこれからも配信したいと思います。
はい
はい、よいしょ、皆さんも361回目のバスケトークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバイ。
Bye-bye.